おはようございます。礼拝にようこそお越しくださいました。心から歓迎いたします。ただいまより2022年4月17日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。聖歌172番を賛美しましょう。賛美される際はマスク着用の上、小声で賛美ください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りいたします。神様、あなたのお名前を賛美します。私たち一人一人の名前を覚え呼びかけてくださり、礼拝を捧げられる恵みを感謝します。受難週を過ごし、主イエスキリストの復活を記念するイースターの主日を迎えています。私たちにとって、教会にとって大きな喜びであり、希望を確認できる特別な日を感謝します。世界に目を向けますと、戦争による耐え難い苦しみの中にいる方、地下室で 恐れや不安の中にいる方が今この時点でも数多くいることを覚えます。平和の君なる神様、どうか争いを収め平和をもたらしてください。また私たち一人一人が平和を作るものとして用いられますように。イースターの主日、扉を閉じ鍵をかけ恐れと不安の中にあった弟子たちに主イエス様は現れ語りかけてくださいました。平安があなた方にあるようにと。今世界中で日本中で困難を覚えている方、そして私たち一人一人に復活の主が語りかけてくださることを信じ待ち望みます。心から捧げる礼拝を祝福し、どうぞお受け取りください。私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りを共にお捧げしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。イースター礼拝です。主イエスキリストの復活を共に祝えることを感謝いたします。主イエス様の復活の事実を聖書の御言葉から共に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書ヨハネの福音書2章14節の御言葉になります。ヨハネの福音書2章14節の言葉です。ではお読みいたしますので、聖書をお持ちでない方はスクリーンのをご覧ください。ヨハネの福音書20章14節。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。そしてイエスが立っておられるのを見たが、それがイエスであることがわからなかった。主イエス様が死よりよみがえられました。最後の敵である死を滅ぼすために眠った者の発音として主イエス様が復活されました。イエス・キリストこそ見えない神の形であられ、万物を作りになってすべを治めておられる唯一の創造主であられる神であるにもかかわらず十字架にかかられ、またその血によって平和をもたらし、天にあるもの、地にあるものをすべて万物を和解させるために復活されました。そして愛をお示しになりました。主イエス様の十字架上の死が私の罪の贖いのためであって、またその復活を信じる者は創造主なる神を認めないという罪の根本的なその罪のみならず、ありとあらゆる罪が許されて永遠の命が与えられて、主イエス様と同じように栄えあるものとしてよみがえらされ、誠の神の子としてイエス・キリストと共に共同相続人として神の国を受け継ぐと約束されています。 そしてその約束のために、確かに主イエス様は復活なさいました。ですが、今読みましたヨハネの福音書2章14節に、彼女と称されているマグダラのマリアという女性は、自分のすぐ後ろに立っておられる、本当にすぐ後ろに立っておられる死よりよみがえられたイエス様を、この肉眼で自分の目で見てもその方がイエス様であることを分かりませんでした。彼女の持っている先入観がそうさせたのでしょう。死者が復活するはずなんかない、鞭打たれて茨の冠をかぶり血みどろでお亡くなりになった主イエス様がこんなにも清く美しく平安なお姿であるはずがない。確かにイエス様は十字架でむごたらしく言葉にならないほどの悲劇の死を遂げ、終わった終わったというその先入観が、この肉眼でイエス様を見てもその方がイエス様であるということが分かりませんでした。分からなくしてしまいました。先入観が事実をねじ曲げるんですね。私たちの持っている先入観が事実をねじ曲げるんです。ある意味これが小さなからし種の信仰をさえも持つことのできない私たちの限界、または姿なのかもしれません。だからといってこのマグダラのマリアが主イエス様に対する信仰がなかったわけではありません。弟子たち、主イエス様と3年間寝食を共にした弟子たち、みんなユダヤ人から迫害を受けるかもしれないと恐れて逃げて隠れている最中にも、このマグダラのマリアは勇敢にもイエス様のご遺体が納められているという墓に誰よりも早く向かいました。彼女は長い間7つの悪霊に取り憑かれて苦しめられていましたけれども、その7つの悪霊をイエス様に追い出していただいたという、その彼女の体験は彼女の人生を根底から変えただけではなくて、決して忘れることのできない恵み、祝福となって、まっすぐにイエス様に従うものとなりました。ところがそんな彼女でも、復活したイエス様にすがりつくことができるほど、触るだけですがりつくことができるほどに、すぐ近くで胃の一番にお会いしたにもかかわらず、イエス様のことがわからないんですね。なぜならば、先ほども言いましたように、復活されたイエス・キリストというその祝福は、見るも無残な十字架の死を遂げたイエス様の苦しみからは到底想像できないものであったからです。そんなことはありえないという先入観が、実際にこの目で見ても、その肉眼で見ても、目から入ってくる確かな情報さえも歪曲させてしまいました。6年前に土浦恵み教会の青年主事、副牧師を辞する前までの私は、主イエス様の復活についてメッセージすること、特にこのイースター礼拝、僕の時はオープン礼拝、イースタータイドが多かったでしたけれども、そのイースタータイドでの説教に対して苦手意識を持っていました。もちろんイエス様の復活を信じていなかったということではありません。当然のように信じていましたし、信じられていました。それなのに苦手意識がありました。と言いますのも、主イエス様が復活されたことを信じてもらえるように論理立てて証拠を示して、なんとかイエス様の復活が真実であることを証明して、説得して納得していただいて、信じていただけないか、いただかなければならないという思いに支配されていただけでなくて、死者の復活なんていう変なことを信じている変な人だと思われたくないというプレッシャーのような、恩知らずな背信者のような気持ちも相まって、変な苦手意識がありました。 それまで死んだ人が生き返ったという普通に聞いたらそんなバカな話があるかと思われるようなことを何とかして事実なんだということを知っていただくことこそがイースター礼拝にふさわしいメッセージだと思ってました。つまり説得して納得してもらわなければイースターのメッセージはならないと変に思い込んでいたんです。ところがその後まさにこの聖書の御言葉とこう取っ組み合いをしながら幾度となく失敗したと思うような出来事にあふれた日々の歩みを祈りつつ送らせていただく中で、ああイエス・キリストが復活されたことを僕が証明することなんかできないしする必要もない、ただ復活の事実を宣言話せばいいだけだということに気づかされるんです。気づかされました。昔ロシアのサンクトペテルブルグというところにあるものすごい立派な美術館に行ったことがありますけれども、その美術館で本当かどうか分かりませんけれども、まあ、信憑性はよく分からないですけれども、十字架にかかられたイエス様を覆ったという布、こう 血のりがついてもほぼ黒くなってましたけれども、それがこう飾ってあってそれを見たことがありますけれども、実のところ聖書をこう読んでいきますと、聖書のどこを読んでもビデオの録画とかテープの録音などの資料とか何かこう物的証拠のようなものを提示しながらイエス様の復活の事実を説明したためしかないということに、ある時気づくんです。聖書はそんなふうに一度もイエス様の復活を説明したことがありません。むしろ物的証拠よりも人的証拠を持って、人間ですね、人を通してイエス・キリストのよみがえりを説明しているということを悟らされたんです。すなわちキリストの復活を信じることができているという私という人、私たち一人一人をもって神様はキリストの復活の証拠としているということに気づかされました。廃れ、朽ち、古びていく物的証拠ではなくて、永遠に新しいキリストの霊によって新しく生まれた者たちを生まれさせ続けることによって神様はイエス・キリストの復活を今の今まで証明し続けてこられたということに気づいてしまいました。そして誰が何と言おうと全世界でキリスト者が2000年間ずっと生まれ続け、どんな迫害やどんな無理解やどんな妨害があろうとも、キリスト者の群れである、そしてキリストの体である教会は2000年間生まれ続けてきたという事実を否定することはできないですね。生まれ続けてきたクリスチャンたちという人的証拠こそが何にも勝る物的証拠だということに気づかされました。それからはもうイエス・キリストの復活をああだこうだとこねくり回しながら説明するのではなくて、ただ事実として事実を普通に話そうと思えるようになりました。イエス様も十字架にかかられる前の最後の祈り、ゲッセマネの祈りで血の汗を滴らせながら祈る、その祈りの中で彼らが一つとなって愛のうちに生き、キリストと一つとなって生きることをもって、世がイエスがキリストであることを知るようになりますようになりますと祈りましたけれども、そのイエス様の祈りのようにキリスト者として愛のうちに普通に生きようと努めて、キリストの復活について普通に事実として話せばいいだけだと思えるようになりました。この青い空が空で、そこに飛んでいる鳥が鳥で、海が海で、そう中を泳いでいる魚が魚でとあるという、その事実を話すようにキリストはキリストで復活は復活であると話せばいいだけだと思えるようになりました。分かる人には分かるように、分かる時には分かるように神様がしてくださることを信じて期待して願って話し祈ればいいだけだと 思えるようになりました。私の妻とよくこう小競り合いになるのが、私がこうどんなに事実を事実だと事実として説明してもなかなかそのままこう受け止めてもらえないことがあるんですね。で腹が立つんですけれども、いつそれが妻に事実として受け止めてもらえるかといいますと、本とか雑誌とかテレビとか私以外の第三者が私が言っていることと同じことを言っているのを発見すると、その時初めて、ああこの人が言っていることは本当だったんだってこう分かってもらえるんです。ちょっとこう例えがどうかとは思いますけれども、神様を分からせてくださることもこれにちょっと似ているかもしれません。マグダラのマリアも自分の目でこの肉眼で見ても見えなかったイエス様が時にかなった主からの働きかけによって復活したイエス様が見えるようになるんですね。15節から見ていますね。15節から、イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女は彼が園の管理人だと思っていた。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエス様を見て墓守りだと思っていたマリアが、イエス様にマリアと、マリアと自分の名前を呼ばれた時にハッとして、イエス様がイエス様だと分かりました。本当不思議ですね。イエス様に名前呼ばれるとイエス様がイエス様だと分かってしまうんです。人はこう名前呼ばれると、ああこの人は私のことを知っていてくれているというふうに、その間柄に関係性を見出して、名前呼んでくれた人の存在を亡き者にはできなくなります。先週の水曜日、ここの箇所を、このマリアとイエス様の会話を自分の私の仕事部屋でこう一人で読んでいたんですけれども、大泣きしました。私自身もイエス様にプガヤ、韓国名でプガって私の名前言いますけれども、プガヤと呼ばれて、復活したイエス様に出会って、ああ僕は知らなかったけれども、イエス様は僕のことを知っておられたんだということを初めて知って、今も変わらずイエス様のことをイエス様だと分かることがどんなに幸いなことか、どんなに幸いなことか、イエス様のことがイエス様だと分かることがなんと嬉しいことか、感謝のことか、生きる力で、生きる理由で、知恵で、知識で、根拠で、全てであって宝であると思えることが心が震えるほどに喜びましたって思ったんです。これ以上の証拠がどこにあるだろうか。イエス様が私のうちに生きていてくださって、喜びの涙を今リアルに現実に流させてくださる以上の確かな証拠がどこにあるだろうかと、その時またこと新しく実感いたしました。神が神であられ、イエスがイエスであられ、イエス・キリストこそ全ての理由であることを神様から名前呼ばれながら気づかされた人たちが聖書の中にこうたくさん登場してきますね。信仰の父と呼ばれたアブラハム、なかなか願ったようにことが運ばなくて葛藤していたアブラハムに神様がこうおっしゃるんですね。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きいんだからと呼びかけました。呼んでくださいました。年老いて自信をなくしていたモーセには、燃え尽きない芝の中から、モーセモーセと右往左往している少年サムエルには、サムエルサムエルと 名指しで呼んで、また大きな人生のスランプに陥って抑うつ状態にあったエリアには、エリアよ、ここで何をしているのかと優しく語りかけて、悲しみの預言者と言われているエレミアには、エレミアよ、あなたは何を見ているのかと諭して、信仰に生きたダニエルには、ダニエルよ、行けとさらに促しました。新約聖書に入っていきますと、神の形であられる主イエス様が、人の姿を持っていらっしゃったその主イエス様が、十二弟子たちのリーダーであるペテロに、バルヨナ・シモン、あなたは幸いですと宣言して、また復活して、またペテロに会った時には、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛していますかと問うたこともありました。過分に人々から徴収していて、そのお金を持って、お金持ちになっていた主税人ザーカイには、ザーカイ、私は今日あなたのところに泊まることになっているから、急いでその木から降りてきなさいとサプライズの言葉をかけて、死んでからすでに4日経って墓に入れられているラザロには大声で、ラザロよ、出てきなさいと叫びました。そしてついにはクリスチャンたちを片っ端からとっ捕まえて処刑しようと一生懸命に働いていたパウロにまで、サウロ、サウロ、なぜあなたは私を迫害するのかと、大きな光とともにパウロに語りかけなさいました。自分の名前呼ばれたすべての人たちは、ああ、神様は、イエス様は私のことを知っておられるんだと、それまで気づかなかった神との関係性に気づかされて、イエス・キリストの存在が分かるようになっていきました。そしてこれら名前で呼びかけられたすべての人々は、神が神であられ、イエスがイエスであられ、また主イエス様こそ万物の理由であって、宝であって、始めであって、終わりであって、死よりよみがえられたキリスト救い主であることを本心から知るようになるんですね。ペテロがペンテコステの日に聖霊に満たされて、この方が死につながれていることなどありえなかったからですという言葉を言いましたけれども、その言葉が本当だということを悟らされてしまうんです。またただ知って悟っただけではありません。事実が事実だと分かったんですから、あとすることはただ一つですね。その事実を人にただ話すだけ、ただ伝えるだけです。そんなはずがと、そんなはずはないという先入観のために、肉眼で確かに主イエス様を見てもイエス様だと認識できなかったマグダラのマリアも、イエス様が死よりよみがえられたイエス様だと分かると、直ちにその事実を伝えに行きました。続きを見てみますね。17節から、イエスは彼女に言われた。私にしがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないのです。私の兄弟たちのところに行って、私は私の父であり、あなた方の父である方、私の神であり、あなた方の神である方のもとに登ると伝えなさい。マグダラのマリアは言って、弟子たちに、私は主を見ましたと言い、主が自分にこれらのことを話されたと伝えた。マリアはただ単純に、私は主を見ましたとだけ伝えました。イエス・キリストのよみがえりを知ったならば、あとは伝えるだけですね。逆にそんなすごいことを知ってしまったんですから、伝えずにはいられません。イエス様も言って伝えなさいとおっしゃいました。ただ単に伝えれば、単純に伝えれば、あとはイエス様がご自分の時に、ご自分の方法で、ご自分の耳に従って、その伝えられたその人の名前を直接呼びながら、キリストは今も生きておられるという事実を事実として覚えることができるようにしてくださいますね。使徒の働き2章で聖霊に満たされたペテロが、このイエスを神はよみがえらせました、 私たちは皆このことの証人ですと、ついさっきまで迫害を恐れて隠れていた姿からは想像ができないほどに声を張り上げて人々に語りかけるんですね。イエス・キリストが復活されたことの証拠はこの私自身です。私自身がイエス様によみがえりの証拠です。何たって死より生き返り父なる神の右に挙げられた主イエス様を正気で、私は至って正気ですけれども正気で信じられちゃってるんですから。しかもめちゃめちゃ嬉しいし心が踊るほどに喜べるんです。そんな私という存在こそがキリストが復活されたことの証人ですと、事実を話しているだけですからおじけづく必要もないですし、おじけづくこともなく、ただ事実を事実としておいしいものをおいしいと、楽しいことを楽しいというように話しました。そしてその楽しそうに嬉しそうにおいしそうにイエス様のことをキリストの復活の話をした、その、証人ペテロの言葉を聞いて3000人もの人たちが主イエス様を信じたいと、信じられると告白していくんですね。本当不思議ですね。イエス・キリストの復活の証拠は私たち自身です。私たち自身ですね、私たち一人一人が主イエス様の復活の証人です。使徒の働きのペテロの言葉を見てみたいと思います。使徒の働きの2章32節の言葉ですね。まず使徒の働き2章32節、このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。3章言っていますね。3章14節3章14節あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。4章言っていますね。4章12節この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いた。また二人がイエスと共にいたのだということも分かってきた。そして癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。無学で普通の人であったペテロとヨハネも事実を事実だと語るだけですから、誰からも強いられることもなく自然と大胆に話すことができました。事実を事実だと話すだけだからですね、もちろん聖霊なる神様の助けがありましたけれども、主イエス様の復活を事実だと知ったらただ事実として話すだけですね。私たちが主イエス様の復活の証人だということをこう話しますと、こう個人的に一つ思い出すことがあります。私たち家族がこうアメリカにいるときに宣教師の方々をこう招いて、おいしい食事と素晴らしい講義と、またこうプレゼントをくださるその韓国系の教会があったんですけれども、その教会に私たち家族は日本の宣教師として招かれて、その教会に行きました。でその教会の主任牧師の方というのが、私が20年前韓国の進学校に行っていた時に、ちょうどその時そのキリスト教書籍の中でベストセラーになったさつまいも伝道王という本を書いた著者の方だったんですね。 で私がその韓国で伝道師をしていて働いていた教会でもその方をお招きして特別講義を伺ったことがあったので、その教会に行ってその牧師先生と会った時、会うのが初見ではありませんでした。でこの先生の経歴が面白いと言いましょうか、こうとても興味深いんですけれども、海軍士官学校を出たにもかかわらず機械工学を学びたいと大学院に進んで修士課程を終えてエンジニアになられて、でエンジニアをやっている時にクリスチャンになるんですね。でその後ご自分が書いた本のタイトルにもなったさつまいも伝道というご自分で命名したその方法でイエス様のことを伝え始めて、その韓国のキリスト教会でものすごく有名になるんですね。でいろんな教会にこう招かれて証しをされたり、またさつまいも伝道学校というプログラムをご自分で作ってその講義をなさったりしていたんですけれども、結局献身へと導かれてアメリカに渡って、アメリカの神学校修士課程博士課程を終えて牧師になるんですね。で今そのカリフォルニアで牧会をされてるんですけれども、その教会に行ったんです。でこの方が提唱するさつまいも伝道というのは、その焼き芋を売って伝道するというものではなくて、こう私たちこうさつまいもをふかすときにその芋が柔らかくなったかどうかを確かめるためにこう箸を刺して確認するじゃないですか。で私たちクリスチャンはみんなこの箸を持っていて、その箸を芋に刺したときにスッと入ることを期待して刺すように私たちは伝えるだけで、ただ単純に素直に伝えるだけでいいっていうんです。じゃあ何が私たちのその芋を刺すための箸になるのかと言いますと、クリスチャンとしてただ単純に素直に普通に口にする言葉が箸になるっておっしゃるんです。私ね、実はクリスチャンなんです。毎週日曜日に教会に行ってるんです。でね、クリスチャンやってて本当に幸せなんですっていう言葉と表情が箸になるっていうんです。僕今ちょっと抑えてますけど、この先生もっと、ね、本当にって言うんですね、本当に幸せですっておっしゃるんですけども、そのふかす前の芋は硬くて箸をこう刺そうとしたところでとてもとても入るものではないじゃないですか。でもふかしているうちにその刺した箸がスッとこう入る時があるように、私たち誰もが人生の中でいろいろなことに直面して経験して苦労して芋がふかされていくように、心が魂がふかされていくような状態になって、またどこかで聞いたことのあるイエス・キリストという名前だったり聖書だったりキリスト教のことだったり、さらにはその人がそれまでの人生の中で出会ったことのあるクリスチャンの姿とか言葉とかが相まって、その方自身がその人生でふかされていって箸がスッと入るというかあるっていうんですね。キリストの証人として生きるとか、イエス様のことを伝えるとか、伝道とかっていうとこう身構えてしまいますけれども、イエス様のことを伝えるというのはとても簡単で単純でリラックスしてできるものだっておっしゃるんです。私ね、クリスチャンなんです。でね、クリスチャンとして生きていて本当に幸せなんです。これだけでいいって言うんです。これをクリスチャンみんなが言い続けさえすれば、私たち人間みんな神様に作られた存在なので、いつか誰かの箸がその言葉がスッと入っていく時があるって言うんですね。さらにはちょっとこう冗談めかして、硬い芋も何度もこう箸を刺しているうちに穴だらけになって、誰かの箸がスッと入る時がありますってこうちょっとこういたずらっぽい表情を浮かべながらおっしゃるんですけれども、実際この方がやっているよくやることが、床屋に行くじゃないですか。2週間とか1ヶ月に1回床屋に行くんですけども、新しい床屋に行くんですって。で行って行くとこう話すじゃないですか。でその時に、実は私クリスチャンなんです、そこまで。でお金払うときに、教会行ったことがありますかって、いや当然ないって言いますよね。クリスチャンやってて本当に幸せなんです って言ってお金を渡してまた行くんですって。でそれを何回かやっているうちにまた神様の導きがあるんでしょうね。その方もまた他のクリスチャンに出会ったりして教会が近くにあるってことを知ったりして、でそういう方法で何百人という人をイエス様にこう導いたって経験がある方なんですね。もちろん最終的には神様の御業ですけれども、私たちのその存在そのものが、私たちの普通に話すその言葉がイエス・キリストがよみがえり今も生きておられるという証拠、証人になるんですね。証人ならば話すだけです。伝えるだけですね。難しいことを伝えるんじゃありません。私ねクリスチャンなんですでね、すごい幸せなんです、これだけでいいんですね。幸せじゃないですか。イエス様知って、イエス様知っていろいろあっても結局幸いじゃないですか。皆さん、イエス・キリストが生きておられることの証拠は今ここにいる私たち一人一人の存在ですね。私たち一人一人の事実を事実だと普通に話す、事実を事実だと普通に伝えるその言葉が証拠となり証人となります。ただここで問題になるのは、それは分かっているけれども、分かっているつもりだけれども復活したイエス様が見えなくなってしまうことがあるということ、そういうことを私たち経験しますね。このマグダラのマリアが経験したようなことを経験します。もうダメだ、とてもじゃないけれども受け止めきれない、何なんだこの痛みは、なんでこんな悲惨なことが起こるんだ、なんでこんなことを経験しなければならないんだ、かすかな光さえも見えない、もう何もかも終わったというような理解しにくい、到底わからないようなところに置かれることがあります。でも一度でもイエス様が出会ってくださったことがある人ならば、またイエス様に出会いたいと思っている人ならば、その中にイエス様を見出すことができるように導かれていきますね。マリアと名前を呼んで、そこにイエス様が、栄光のイエス様が光り輝いておられるイエス様が、苦しい痛み死から解放された希望のイエス様が共にいてくださっていることを悟る時へと導かれていきます。マグダラのマリアが経験したことから私たちこう教えられることは、どんな悲惨なことや苦しいことや受け止めきれないことや理解しにくいことであっても、そこに復活のイエス様のような希望があるという事実が見えていないというだけで、実はそこに希望と励ましと慰めと悟りがあるという事実ですね。それをマグダラのマリアの姿から私たち教えられますね。復活したイエス様は私たちの先入観とか絶望とか悲しみを超えた私たちの力そのものです。そのものですね、そのものでありますね。今あるその姿形要素ありさま、その事態時局からは到底見ることのできない祝福と恵みと益を覚えることのできるきっかけとなって、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人のためには、人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることが事実であることの裏付けが、よみがえりのイエス・キリストですね。イエス・キリストのよみがえりですね。イエス・キリストのうちにある者たちは死んでも生きるんです。イエス・キリストのうちにある者たちは死んでも生きるんです。たとえ倒れたとしても手を取って立たせてくださって、いつの間にか足とくるぶしが強くなって踊り上がって歩き出すことができるようになりますね。そしてついにその立ち上がった事実と経験を持って、また神様を 褒めたたえることができるようになりますね。イエス・キリストの復活、復活されたイエス・キリストは私たちの力そのものです。最後に使徒の働きの3章の言葉を見たいと思います。3章6節からですね。使徒の働き3章6節から、するとペテロは言った。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてそれが宮の美しの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると、彼の身に起こったことに物も言えないほど驚いた。イエス・キリストの復活の事実は今も私たちを通して連鎖しています。この祝福の連鎖の中に、復活の承認の連鎖の中に私たち入れられているんですね。私たち自身が証拠ですね。私たち一人一人が証人です。いつも新しいですね。古びていくことなんかありません。私たち自身が復活の証人の中に、その証人の連鎖の中に入れられていることを喜びたいと思うんです。お祈りいたします。天の地なる神様、あなたは私たちが知る由もない地のもといを据え置かれるその前から、主イエス・キリストを復活させて全てを完了し、全ての技を成し遂げるとご計画し、実際に成してくださいました。私たちはイエス・キリストの復活の事実のもとに今生かされています。イエス・キリストが復活してくださったその恵みゆえに私たちに命があります。私たちにはそれでもなお喜びがあります。私たちにはそれでもなお光を見ることができます。感謝いたします。イエス様、イエス・キリストの復活の希望が必要な者たちにどうかあなたが現れてくださいますように、そして私たち一人一人があなたの復活の証拠であり証人であることを覚えて、ただ事実を、ただ事実として、ただ単純に、ただ素直に、ただ普通に与えられているものを持って話し明かし伝えていくことができますように、そしてそれを通して復活のイエス様に出会う者たちが起こっていきますように、その方々に会って私たちが喜んであなたの皆を褒めたたえることができますようにお導きください。復活の証人の連鎖の中に入れてくださっていることを感謝いたします。私たちの愛する復活の救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
スキリストはハレルヤ、よみがえられた。死も恐れも力がない、あがなわれ命を得た。私たちは褒めたたえる、あなたの皆をハレルヤ。イエス・キリストはハレルヤ、よみがえられた。国に呼ばれる日、主の手に抱かれ御顔を仰ぐ。喜びの声上げ賛美する、ハレルヤ、よみがえられた。死も恐れも力がない、あがなわれ命を得た。私たちは褒めたたえる、あなたの皆をハレルヤ。イエス・キリストはハレルヤ、とこしえまでも歌い続ける、ハレルヤ、よみがえられた。ハレルヤ、イエス・キリストはハレルヤ、よみがえ。
それでは復活の主イエス様を共に賛美いたしましょう。賛美を捧げながら感謝献金の時も持っていきたいと思います。賛美歌148番になります。賛美いたしましょう。 感謝の祈りを稲本はじめ役員にしていただきます。
天の父なる神様、死を打ち破り蘇られたイエス様の福音を賛美いたします。神様、あなたのその良き知らせは私たちが私たちの周りの人たち、また世界中に告げ知らせたいと望んでいます。特にそれはなかなか難しくうまくいかないものであります。しかしあなたの福音を述べ伝え人を救うのは私たち自身ではなくあなたです。私たちが救われた者として喜びを持って歩みを進めていく中で、あなたがその福音の香りを私たちを通して嗅がせてくださいますように、それを通して私たちの中にいる周りの方々にもあなたの福音が届きますように心から祈ります。この礼拝のひとときを感謝します。イエス様の名前によって感謝をしてお祈りいたします。アーメン。
それでは2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、キリストの復活を覚えてこの礼拝に出席した一人一人の上に、その家族の上に、また復活のイエス様の愛を必要としている者たち一人一人の上に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして、イースター礼拝第3礼拝を終わりいたします。